マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ上達センターパークゴルフの提供でお送りいたします。ということで今週のメンタル講座ということで須崎コーチにまた今日も来てもらってます。
はい、須崎です。こんにちは。今日も楽しくメンタルのことを学んでいきましょう。
はい、それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということでですね、前回はですね、対人ストレスに対して、僕はね、いつもイライラくるんですよね。
はい、
本当にもう何で俺のね、筋論の話をするからね、僕はね、筋論に対して、いろいろそういうことをするとですね、なんかこう、ストレスにもなるし、物事もうまくいかないなるわけです。とはいえ、でもこれはね、やっぱり自分自身の心構えとしては、その構えがね、すごくできたなっていうふうに思うんですけど、とはいえですね、僕なんかゴルフのレッスンして、ね、なんかレッスン普通だったら、ここまた数字のようになっちゃうんですけど、ね、いや、お金払ってきてるんだから、ね、もうちょっと俺の話聞いた方がいいんじゃないっていう方いらっしゃる。
はい、私もそうですね。はい、
なんでお金払ってここに来てくださってるんだろうなって思うぐらい、固定観念なんかすごいこう持ってたりとか、そこのからで、それがあるからやっぱり、いや、そのスライスが治らないんですよ、って思う人がやっぱいて、言うと顔が曇るんで、
曇るんで
ちょっとやっぱりなんかちょっと遠回りしたりとか、いろんな手を変え品を変えやっていくんですけど、
はい、
これってでもとはいえでもドロー打ちたいって本人はおっしゃってるのにフェードを打つような打ち方をしてるわけですから、やっぱりそれはコーチとしてドロー打つ方に導いてあげるんですけど、なかなかこれがね、すごくこう長くねやっていただけると、それをやっぱり長い間もうだんだんできるようになってはくるんですけど、もうちょっとこれ早くならないのかな、だってそこが、ちょっとそこがポキッとなくなれば、めちゃくちゃそのお客さんって早く、自分の打ちたい球が打てるようになってくるわけじゃないですか。
はい、
だからこれについてこうちょっとね、なんかこれもメンタルだと思うんで、
はい、
本当だってこれね、やめてこっちやればいいじゃんっていうだけだと思うんですけど、なかなか人ってできないじゃないですか。
そうですね、
でもどういうふうにしたらいいのかなっていうちょっと相談です。
でまずお伺いしたいんですけど、長谷川さんは、A さんと B さんがいたとして、どっちの言うことを聞きますかっていうことです。 A さんは長谷川さんの言ってることについて、何でもそうだよね、なるほどだ、そうやって思うわで、B さんは、それの筋論は違うよ、それで、長谷川さんはお客さんが来ると思ってると思ってるかもしれないけど、もっと来る方法があるよっていうね、こうやっていちいちなんかこうやって指導してくる、どっちの話は A さんが聞くか B さんを聞くかです。
僕自身はどっちかっていうと、やっぱりド M なのか分かんないですけど、苦いこと言ってくれる人の話聞くんです。僕はですよ、ただやっぱ逆だなと思う。
逆
っていうのは、耳心地がいい人の話をやっぱどうしても聞いちゃうと思う。
そうですよ。だからここへリスナーの方たちも、今こうちょっと補いが入ったのでよかったんですが、私がやっぱ長谷川さんともう10年以上付き合いさせていただいて、やっぱ長谷川さんの素晴らしいところっていうのは、やっぱりとりあえず筋論があってもいろんな人の話を聞いたり、その耳の痛いことをあえて聞こうと思うところが、そこがやっぱりメンタル的にもう進んじゃってるところなんですよ。だからリスナーの方、長谷川さんからしたらそれを俺にとったら当たり前だよって思うかもしれないけど、やっぱりその前も言いましたように、やっぱり音声だけで勉強してるわけじゃないので、その過去生とかでそういうもう経験を経て、そういうね、そういうような聞き方ができるとか、そういうあえて苦いことを言ってくれる人のこと、普通できないんです。だから幼稚園とか小学生の話とかしましたけど、その聞けるっていうのはもう大学生レベルですよね。なのでリスナーの方たちも仮にですね、そこが前提になっちゃうと、大学生が前提になっちゃうと、小学生とか、 まあ、もう一度繰り返しますけど、小学生だから定休とかそういうことじゃなくて、学びのいつから学びを始めたかっていうだけの話で、うん、偉いも偉くないもないんですけど、うん、もう学びがまだ浅い方っていうのは、うん、そういうことをやると俺は嫌なもんは嫌だよって言って、うん、そういうことだったら、ね、もうメンタルのことなんか厳しいからもやりたくないって言って、うん、なっちゃう。ストレスがそれこそ高く、うんうんうん、なので今補っていただいてよかったんですけど、普通の人はやっぱり耳心地がいいのって聞くわけです、うん、でお客さんが、うん、じゃあ長谷川さんみたいなタイプだったら、それこそ長谷川さんが思ってるように、いやいやいやちょっと違うんだよ、こっちをやった方がスピードが速いですよと、うんうんうん、あなたが言ってることはその、ね、逆方向のことをおっしゃってますからっていうのをスパンって言えばいいわけ、うん、だけどほとんどの人はまず違います、ね、うん、だから耳心地いいのが欲しい人が多いわけです、うん、だからそこから入る必要があって、じゃあその時、まあ、そういう前提でいいですか、耳心地がいいと聞きたい人が多い、
はいはい、そうですね、何でそれを思うか、反面そう思うかっていうと、僕モテないです。
モテない、
はい、モテたい、
何にモテたいですか。
女子、既婚者です。モテたいです、はい、でモテたいって言っても非モテなわけです、うん、昔から、うん、モテない。でもモテるやつってどういうやつか観察した時って、うん、嘘言って、なんか嘘じゃんっていうぐらい、うん、いいこと言うわけです、
うん、
ね、
耳心地ですか、
そう、うん、言って、あ、こういう人の話してるんですよ、そうなんだなとか思って、なんだけど、まあ、できないからモテないんだと思って、うん、まあ、っていうのもあって、あ、でも、ね、それだけ、でもそれは恋愛関係もそうなんだと思うし、他のことを思って、もう例えばお店で何かを買う時も、まあ、じゃあ自分がじゃあ苦いこと言われて考えてるか、それをどうするかっていうのは、ちょっと日頃できてるかどうかっていうと、やっぱりいいこと言われると買っちゃったりするから、確かにそういう時もあるなと思うし、はい、そういうこともあって、なんかそう思うん
です、
うんうん、
で、まあ、じゃあ、うん、耳心地がいいのを聞く、うんうん、だけど、うん、その当人の耳心地のいいっていうのは、うん、こっちから見てたら道から外れてることを言ってるという状況ですね、うん、その場合にこちらとして相手を変えるのに知っておくといいテクニックは、うんうん、中国の思想で老子って
言います、老子、ご存知、聞いたことあります
、道、タオと言いますね、うん、でその人が、まあ、実在するかしないかという議論もある人なんですけど、この人のやっぱり思想っていうのがすごく役に立つ、うん、私もまあ、大きな分類したら長谷川さんと、まあ、似てるんで、うん、昔はイエスかノーかとか、うん、そういう、ね、もうグレーのとことか嫌いな人間で、うん、白黒はっきりしてるのがよくて、うん、それこそ数学みたいにかっちりと理論方程式通りになってるのが好きだったんですね、うんうん、このぼんやりしたところは苦手だで、そういうの好きじゃなかったんですけど、この老子っていうのはもう本当につかみどころのない話をされてるんですけど、真実を語ってる人で、その中の一つの話に、濁ってるものは濁ってるまま受け入れて、その濁りをきれいなものに転化させるっていう、そういう話があるんですよ。つまりこれっていうのは、前回価値観の話しましたね、で右翼と左翼のそのどちらつかずが重要だっていうところまで話したと思うんです、うん、
はいはい、
でつまりイーブンパー、
イーブンパー、はい、
イーブンパーのところっていうのは、右翼も左翼もないですよっていうように、うん、頭概念では考えてしまいがちなんですが、そうじゃないんです、うん、ゼロっていうのは、前回の収録の最後、に長谷川さんが、俺も年取ってきたせいか丸くなって受け入れるようになったんです、うんうん、禅のお坊さんはよく丸書くんですよ、うん、ね、丸って山手線考えたら、山手線で昔私五反田に住んでたんですけど、五反田から乗ったとしましょう、うん、そうすると五反田から左回り外回り乗ったとして、ね、左回りでこう進んできますね、うん、で前半、まあ、時計でもいいんですけど、6時のとこから山の線乗って、で前半この、ね、こう9時まで左回りじゃないですか、うん、左回り、うん、で12時過ぎると今度右回りに、ね、変わってるんですけど、うんうん、 だ言葉上左と右っていう全く逆のものに同じ一本道走ってても入れ替わるっていう、うんうん、でこの時頭の概念は綺麗汚い、つまりさっきのこのお題からいくと、うん、じゃあねこういう救出を打とうと思ってたのに、そのお客様がおっしゃってる話が逆の救出を打とうとしている知識を話してきてるわけですね。そうするとこれを、こう濁ってる綺麗というものに置き換えると、まあ話が濁っている、ね、こっちとしては綺麗な、ね、にしてあげたいと、ね、うん、知識を。でそうすると普通はいやいやいやそれ間違ってますよ、うん、あなたはこうで、ね、うんうん、濁ってるから綺麗にしましょう、うん、持ってっちゃう我々のようなタイプは、はい、特に、はい、でそれが親切だと思って
るし、最短最速でね。
だけど、うん、これは法則、それこそ長谷川さんが好きな法則からいくと、うん、変わらない法則、老子枠、
老子枠、
はい、で老子はどうやってそういう場合変えなさいっていうかっていうと、うん、濁りをの濁りのまま受け入れ、うん、っていうのは山の線なんですよ、全部縁なんです、うん、だからさ、あの前回のラジオで、うん、あの申し上げましたを、
うんうん、ありました、
ね、ありましたよね、うん、だからつまり価値観持ったら価値観持ったで済まなくて、うん、中央に持っていこう、うん、持っていこうっていう力が働く、うん、いや汚いのは汚いままいかない、うん、汚いままいかない、うん、例えばここにちょっとねあの耳障りですけど汚物があったとしましょう、うんうん、1万年だったらそのまま汚いものとしてあると思うんですか、うん、どっか消えちゃいますよね、はい、それで汚いものがきれいになるっていうのはもうたくさん例があるわけですね、うん、例えば台風なんかが来て台風一過でもう空気が澄んだりとかもしますし、うんね、で必ずメンタルが分かってない人は、うん、分かりやすく言いますと汚いときれいが二本立てになる、うん、陣地が違う反対側にいるっていうことを理解して、うんうん、メンタルのことが例えば座禅とか瞑想を深めていく、どういう風に見えるか、山の背に見えるわけです、うん、そうすると汚いがどんどんどんどん山の背に乗ってるといつの間にか綺麗になってたっていう、うん、この理屈を知ってるわけ、うんうん、だからそれを宇宙の法則を信用してるから、うんうん、そのままはいはいって聞くんです、うんうん、だけど二本立てになってるっていう人は、うん、つまり左右に分かれて、うん、白と黒がつながってない、
うん、そうですね、
だからメンタルのこのお勉強の執着域ってすごく簡単に言ってくださいって言ったら、うん、白と黒がつながってますせと、うんね、白を進んでったら黒になるし黒のは進んでったら白になるし、うんうん、黒と白は独立した2つのものではなく、うん、1つの一本道の上に乗っかってる、うん、相反するものであるっていうに分かることが終点、これ以上でも以下でもないんです、うん、悟りを開くって多分お坊さんに聞いてもそういうことだって言って間違いないって言ってくれると思うんですけど、うんうん、そういうこと、うんうん、だけど我々近代人っていうのは概念で考えるんで、うんうん、頭ですぐに考える人もいます、
うんうんうん、
だからそうすると白と黒は真逆だと、うんね、そうすると真逆だったら白を黒に転化させなきゃいけない、力づくり、うん、で陰と陽っていうのがありまして、うん、今度陰陽マークっていうのを検索で調べていただきたいんですけど、見たことがあると思うんですけど、このマガダマ模様みたいな白いマガダマと黒いマガダマが一つの円の中にいて、でそのマガ白いマガダマの中に黒い点が入ってて、黒いマガダマの中に白い点が入ってて、だから黒汚れてる白は汚れきれいっていうふうに今ねそういう話してますから、でそうすると白の中に黒があるよ、黒の中に白があるよっていうことを言っているんですよ。だから例えばこんなの難しい話じゃなくて、例えばよく観察している人だったらすぐ分かるんですけど、今昼ですね、昼になろうとしてお日様が出てる、うん、じゃあ昼がずっと進んでいくと昼が濃くなっているんですね、うんうん、違います、うん、夜という真逆のものに突き進んでいく、うんうん、で夜が深まると明け方になって、うん、でそれでまた逆のものに、うん、はい、でこれを老子は対立転化という、
対立転化
だから、うん、その前回の話で長谷川さんが、うん、やっぱりお客様のためにはね清掃とかした方がいいとか、うん、の筋論があるんです、うん、で筋論も突き詰めていっちゃうと逆になっちゃうということ、
なるほどね、
わかります、
なるほど、うん、
だからこのスイングを教えている時でも、まず引いて、ね、なって対立転化するの分かります、うん、一本道じゃないわけで対立転化して、
ね、そうですね、
変わってきますね、うん、例えば左ハンドルでテイクバックしている感じでシャット気味に上がってたのが、うん、クラブのその自然な道理で今度は右ハンドルの右回りの、ね、うん、感じになっていく、
うん、
で右回りがいいからって言って最初から右回りに、うん、するのかって言ったら、
う
ん、逆を使ってきます
、
うん、でそうやって由来できます、うん、これなんかもだからまさにその同じ話、うん、法則なんです、うん、でいろんな場合で話してるだけで、うん、全て山手線、うん、
なるほど、
うん、だから
分かりやすいです。
私たちの頭の中で山手線になってるか、うん、対立転化、白と黒は別物ですと思ってるか、うん、白と黒って同じもので黒が進んでいくと白になって、白が進むと黒になるよっていうような頭の中構造してるかだけの違いです、うんうんうん、そうするとそのままにしといてあげて、うん、ね、あ、で、なさそうですよね、そうですよねって言うと山手線がどんどん進んで、ふっと気がついたら、ね、例えばこういう経験は私もしたことがあります。お客様、昔私はこういうの分かんなかったんで、長谷川さんと同じです、いや間違ってますよって言って、うん、そういうことやってると時間かかりますよって、ね、言いたくないですけど、ね、今申し上げるのがお客様のためになりますからとか言ってやってた時には、やっぱりさっきのね、やっぱり例の顔があるじゃないですか、このね、なんかもう、ね、寂しく
曇り
になって、で結局そうすると耳心地のいいのをそのお客様に罪はないし、うん、こういうメンタルの話をちゃんと知ってる人っていうのは10万人に1人らしいんですよ。だからその10万人のほとんどの人は知らないんで、うん、耳心地のいいものを欲しいっていうのはそれは自然な状況なわけですよ、
うんうんうん、
だからその耳心地のいい、いやそうですねそうですねって聞いていくと、こっちがですよ、うん、日本で分かれちゃってて、ドローとフェードは別物なんだって言って日本の柱として考えてるうちは線路変えてあげなきゃいけないと思うから、うん、教えなきゃ教えなきゃ、うん、いつ言うかいつ訂正するかってなる、
うんうんうんうん、
だからつまりそれ指導者の中に、うん、円構造になってない、うん、それで覚えてますか、心さんが先で現実が後だから、うんうん、人間の素晴らしいところっていうのはいかようにも考えられるんです、うんうん、だから縁が真理です、真理なんですけど、それを真理じゃないことを考えることさえ人間はできるんです、
うん、
真理を変えちゃうことができる、うん、でも真理自体は変わりませんけど自分の頭の中で変えられる、
うんうん、
でこうだから白と黒は真逆のものであって、 棒グラフが2本あって、これは一生交わりませんという人は、いう頭の構造をしている人は、これは、ね、間違っているものを正しい白に変えてあげなければいけないと思って力を入れるわけです、
うんうん、
ところが、ね、白がずっと進んでいくと、白がじゃあ昼だとしましょう、で黒が夜だとして、今夜でちょっとお客様がね、本当はこの、ね、白にしたいんだけど黒をおっしゃってるから、どんどん進めてあげた方がいい、前に進めて円構造だって指導者が理解してれば、ね、うん、いずれ昼になっちゃうなっていう、
それね、分かる、
分かります
よ、めっちゃレッスン、俺がレッスン例えるとすごく分かるんだけど、はい、それも年だなと思ってた、
年じゃない、
年だと思ってた、でそれでやっぱりさ、まあ、若い頃は、うん、それをまあ、違うよねと思っても、こうじゃあ、いやこうでこうやってやってたし、で今度これがじゃあそれが通用しないわけです、はい、要するに、うん、白黒構造だと、うん、そうすると今度エビデンス持ってくるわけ、
うん、
ね、じゃあ例えばこの弾道シミュレーターを使って、うん、このモーションキャプチャーを使って、ほら、
う
ん、ほらこうなってんじゃないですか、ね、だからあなた間違って、その言い方しませんよ、
うん、
だから直すよね、うん、全然そういうの、うん、エビデンス全く意味ないというかワークしない、うん、ですよ。でやっぱ最近どうなってきてるかっていうと、
はい、
やっぱり今言うようになんか濁ったままじゃないけど、うん、持ってくるわけですから、そういうのを、うん、来た時に、あ、じゃあやってみましょうかって言えるようになったんです。
素晴らしい。
それで、いやいや、でそれでやってみましょうかってなってると、とことん確かにそれをやっていくと、いや、こっちにこれだと知らせてるよねってなるんですよ、
うん、
不思議と、
うん、
はい、これこういう理由で、あ、そうなんですね、 って言ってそこからまたこう転換してくるっていうのが、確かにレッスンの体感、まあ、こっちとしてはなんか本当にそれ自分の中では自分がそうやって脱力できてる、脱力できてる時にそれができるんですよ。
スイングと同じじゃないですか。
そうそうそう。そうだからなんか今の話で縁になってて、確かに着ると夜もそうだし、うん、後ろのところも。でも確かに山本さんも進んでいくと結局いつかはそうなってくるっていうのは、なんかレッスンの中だとそれがなんか感じ取れてる時がある。ただ力んでる時はやっぱりやってきないと思うけど。
あ、うん、私もあります、うん。で、お客様が気がつく。指導者が教えてあげるんじゃなくて、今の話でもそうだったじゃないですか、うん、あこういう人スラッシュするよねって言って、うん、本人が気づく、それが一番上等なレッスンだと私は思ってるんですよね、うん、っていうのはこっちが教えて、なるほどそうやって暗記して、そういうなるほどなるほどじゃなくて、なるほどって言って、うん、それをこう、うん、発揮するということが、
はいはい、
大事だと思ってます。
え今収録中なんです。どうしたの大丈夫、うん、あパッチかな、あはいはいはい、はい、すいません、業務連絡でした、はいすいません、はい、
で、うん、何の話でした、自己発見していくんですよ、
はいはい、
だから私たちが指導しなくても、うん、だからある意味そのカウンセラー、うん、私もそのうつ病になって、それで自分がそういうのになった後にやっぱりその心理学、心理カウンセラーのちょっとお勉強もちょっとだけしたことあるんですけど、うんうんうん、もうあのやっぱりそのカウンセラーなんかも私はその勉強する前は、うん、そのこっちがあのカウンセラーの人が、いやこれはねこうで、あなたはこうすればこうで、いろんな声であなたはこういうとこは間違ってるから、こうすればもう心の病かかんないよとか、こうしたら安心できるよっていう、そういうようなものだと思ってた、
うんうんうん、
ね、聞く仕事でした。うん、それこそ耳辺に14の心で聞く、うん、ただ聞く、うん、間違ってでも聞く、
うん、
ああそうなんですね、うん、であのその心理学のそのこの体感にですね、そのカール・ロジャースっていう人がいて、うん、でこの人がやっぱオウム返しっていう、うん、言ってました。
オウム返しって言いますね、
はい、うん、だから例えば今具合悪いんですって言ったら、 それはね私たちが言ったら、それはやっぱこういうテクニック使ってこうやって直していけばいいんですよって言いたくなっちゃうんですけど、うんうんうん、それはもう素人で、具合悪いんですよね、具合悪いんですか、これがこうなんですよ、そうなんですか、それでもう、ね、笑い話があって、例えば駅でトイレでね、トイレどこにありますかって、ね、あトイレがどこにあるか知りたいんですねって言って、違うんですよ、もうトイレを教えてほしいって言ってないって、ね、それを、ね、またその筋論でそれをまた暗記して使っちゃうと、こういう面白い話もなっちゃうみたいな笑い話もあるんだけど、もうカウンセラーの優秀な人っていうのはもうただただ聞いてるだけみたいな。間違って言おうか何しよう、そうするとお客さん、あのカウンセラーの場合はね、クライアントって言いますけど、クライアントの方がこうずっとこう、うん、話聞いてるうちに、自分で間違ったことを話してるうちに自分でそれも聞くわけじゃないですか、うんうんうん、でそれを聞いてゴルフの場合だったら多分打って、それで自分で見て、うん、なるほどこう言ってこうやるとこうなるのかって言って自己発見していく、うん、だからまさにおっしゃるように、その、まあ、メンタル知ってる人は、あ山の背になっているということを知ってるだけの話ですね、うん、このまま進んでいけば、ね、黒も白になっちゃう、
うん、
だから子育ても同じで、まあ私の子供に言ったら違うよってまた言われそうな気もしますけど、私のから見てる、立場では、私が勉強しろとか勉強し大事だよって言ってる時は全く勉強しません、
うん、
でいつかもうそれこそもうその価値観も疲れちゃってやめちゃったんですね、うんうん、そしたらまあその子供が言ってくる通りにしてたら、ある時この自分たちからそういうような自主的にそういうことをする、これも山のです、うん、だけど人間っていうのはもう間違ってると親切心で直してあげたくなっちゃうんですよ、うんうん、特に我々の商売、うんうん、だから、うん、その私もおかげさまでこの15年、銀行員15年で、これ俺今15年目ぐらいを迎えつつあって、まあ、トントンになってきたんですけど、うん、 まあ、この仕事を通じてやっぱりそういうことを学ばせていただきました。うん、でゴルフが改善するのも相手のお客さんがどんなにいいこと言っててもやっぱり相手のお客様のおっしゃってることに口止めをして、うん、こっちの知識を入手しようと思うとうまくいかないし、うんうんうん、だから長谷川さんと同じで、まあ、ちょっとお客様のおっしゃってることを間違ってもそうですねって聞けるように少しなってくると同時にお客様がこう開花してくる比率も増えてきたかな、うん、そういう因果関係だからその法則だと思います、うん、だから待ってられるかですよ、うん、山手線乗ってもうどんどん進んで逆に
押して押してあげる
そうそうそうそう、うん、もっと行った方がいいよ、うん、
もっともっともっとカットに言ってもっと
カットに言ってそれって逆じゃないですか、うん、常識と、うん、常識と逆じゃないですか、うん、常識やとやっぱり普通は直した
そうですね、うん、なるほど確かにだからこれでシャルウィーダンスの話にな
るシャルウィーダンスシャルウィーダンスは結局だからまあ老子のことをそうダンスに置き換えただけなんですが、うん、結局じゃあ今社交ダンスをしようと思ってて、うん、でまあじゃあ長谷川さんが社交ダンスのプロで、うん、で知ったかのその女性の人と踊ることになります、うん、パートナー組まされちゃった、うんうん、でその時に相手の女性は一生懸命勉強してて自分に自負心もあるので、うん、いや長谷川さんをリードしようと思うんですね、うんうん、そうすると長谷川さんは全て分かってるんでいやこのステップが違うとかここのテンポが違うとか、うん、そういうの分かってるんで、うんまあ、さっきの話に戻るよ元の私たちであれば、うん、違うよって言ってリードしようと思う、うんうん、そうすると相手と波長が合わなくなって喧嘩になってくるわけね、うん、その女性はそれにしどうしますか力んで従わないようにしますね、うんうん、でそれがそういう状態だったんですよ老子が踊ったら間違ってる相手の通りに踊らされるわけ、うん、だからこのあたりが前回収録の言われっぱなしになるっていうところ、
うん、そうですね
で言われっぱなしになってると相手は気持ちいいから本音を言ってきてくれて、うんうんうん、そのうちいやもっといいなもっといいなって言ってるうちにいやもう言いかれちゃってもう全部言い尽くしちゃって、うん、でその時に喋らなくなる、うんねうん、だからそのやられっぱなしになるっていうのは特に我々近代人っていうのはダメだよって教育受けてる、うん、それが逆だから面白いんですけど、うんうん、ダメだよそんな言われっぱなしとか、
う
ん
そうですね
うん、自分自己主張して、うん、間違ってる時には間違ってるとか嫌な時は嫌だって言わなきゃダメって言って、うんもう一度言いますけどこういうのを勉強するとですねいつでもそれで我慢してやんなきゃストレスがかかってても言われっぱなしやられっぱなしにならなければならないっていう言うになっちゃうんですけどそれ違います、うん、ね。自然にやりたくなった時にそういうようにやられっぱなしになるわけで、うん、やられっぱなしになりたくないのにやられっぱなしにこのねテクニックではそうだったんでって言ったらこれはやっぱりもう全然ワークしません
そ, うですね、
そこのところをリスナーの方たちには間違えないようにこの話を理解して、うん、でいずれそういうようなタイミングが必ずやってくる、
なるほど
だからその、ね、分からなくなっちゃったら昼と夜、ね、昼と夜は真逆ですけど、うん、突き進んでいくとお互いが真逆のものに対立転化して、うん、だから反対なものを欲しかったらその誤ってるものを突き進んでいけば、うん、そのままそれが深まっちゃうこととかないですよっていう縁だから戻ってくるんです、うん、っていうことを知っとくか、うん、いやこれは逆だから一生戻らない心が思ってる通りに現実がなるっていうのが一番最初の話でしたから、うんね、これは縁ではないっていうように決めることもできますけどそうすると縁ではない事象が現れてきます、うん、そうすると自分が相手を直さなきゃいけないうん、必ずワークします、うん、なぜならそれは真理に反して、
うんうん、勉強になりましたっていうのと実務になんかこう重なるところがあって非常になんか僕の中ではこう腑に落ちたというか納得した感じがあります、はい、そんなわけで今日もですね、メンタルの話してきましたけれども、またね、次回以降もですね、またいろいろと。で、この、ね、皆さんもですね、リスナーコミュニティありますので、まあ、ゴルフの質問もお待ちしておりますけれども、このね、 メンタル講座についての質問、日々こういうことで悩んでんだよねとか、もっとざっくばらんに、もっとライトでもいいですよね。こういうことがあって、なんか悩みがあったらですね、ちょっとコメントいただけると、まあ、こちらで取り上げていきたいなと思います。そんなわけで、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでいってらっしゃい。
いってらっしゃい。